美術系ラジオです。先ほどの高橋健さんの田園調布の家を見て、で高橋健さんのお話を伺った後で、今ここにいるのは美術家写真家4人でありまして、まずメンバーがですね、磯崎君夫さん来てくださって、それから、むさびの油科の学生さんの、坂田真由美さん、まなみさん、それから多摩美術大学の油科を卒業されている、栃原ひいなさん、それに MC が彦坂直義です。どうですか、磯崎さん、
はい、
健さんの高橋健さんの建築って初めてですか？
2回目ですね。
2回目ですか？前何見ました？
埼玉の。
ああ、はいはいはい。
ええ。
ああ、コンクリートの。
そうです、
ね。かなりあれも大きかったですね。
そうですね。今回は、あれに比べたら随分こじんまりとして、してますね。
はい、はいどういうご感想ですか？
まあ、前に、彦坂さんにお話伺ったのは、高橋さんの建築は迷走性があるという。うん、話で、まあ、言われてみれば今回の瞑想性があるなとは思いましたけど、まあ、その瞑想っていう言葉でかしっくりくるという感じはしました。
まあ、だから干渉構造性を持ってて、干渉構造っていうのはいくつかの干渉構造があるんですが、はい、普通建築の場合には驚愕っていう驚きですね、ああ、はい、わーっていう、まあ、だからゴシックの教会みたいなもんで、はい、わーっていう、そういうことで成立させているっていう構造が基本的にはあるわけなんですけど、高橋健さんの場合には驚愕を、まあ、なんていうの、下品だって言って言われるわけですよね、はい、でまあそれも一理あると思いますけども、はい、そういう中で、あ、まあ、その、何でしたっけ、埼玉でしたっけ、あそこにしてもずいぶん大きな建築なんで驚愕があってもおかしくはないんだけども、
はい、
瞑想だけでこう、うん、組み立てようとするわけですね、はい、だからそれがある種の抽象性を生んでいて、彼の建築を批評しているのを人を見ると、なんかそういう彼が非常に原理的に考えているある冷たさみたいなものとして受け取られるみたいなんだけど、でもそういうふうには僕なんかには見えないんですけどね、はい、だから瞑想空間の建築っていうのがたくさんあるように見えて、まあ少ないのかなっていう気はしますね。彼自身だけど瞑想っていうか禅みたいなこともなさってる方なので、
あ、
うん、はい、坂田さんどうですか、建築初めてですか、オープンハウス
って。はい、初めてで、
うん、
で、まあ、その初めてだからどうは、なんかまともなこと言えるかどうか分かんないですけど、そうです、こうお話を聞いたときに、こう法律とのやり取りがあって、うん、こういうふうに、
うん、
なったって、こう L 字をこうちょっと回転させて、こう隙間作ったりとか、いろいろこう話聞いてて、まあなんかこうすごい複雑なことをしてるのかなと思って、でまあ実際建築も結構ぐるぐる回る感じで複雑っていうか、
まあ回転させてるわけですよね。
はいはいはい、でまあなんか途中だったんですけど、まあその綺麗っちゃ綺麗だったかなっていう印象はあって、こう部屋からこうなんか廊下なのかわかんないですけど、見た時にこう見えてくるこう線とか、あと上見天井見たらこう三角のこうラインとか、そういうのの重なりを見るとまあ綺麗だなって。
ふう
に思いました。はい。
はい。栃田さんはいくつか見てますよね。どうですか、前に見た、どこでしたっけ、あれ、世田谷の
鶴巻
のね、
はい、
家と少し関係があるような作りではあります
ね。あれを見に行った時に、ちょうどその今回建てる家 の、 そのどういうイメージにするかっていうのを その小さい妹さん夫婦の家なんですけど、
うん、この施主ですよね、施主が見に来てて僕ら一緒になったんです
よ、ね、一緒に見たんですよ、うん、だからすごく雰囲気は似てる、
まあ、まあその鶴巻のお家はもう人が住んでたので、そう簡単に見に行けないので、そのついでに割り込んで見せてもらったということですよね。
そうですね。
あれも素晴らしいお家だったですね。
そうですね。で今回の家は1階もフローリングになってて、うん、2階もフローリングになってて、
うん、
鶴巻の方は1階は打ちっぱなし、
うん、
で2階だけフローリングだったんで、うんうん一回もフローリングにちゃんとしたんだなとか、
ああなるほど、
うん、あとそのお風呂とかもかなりその鶴巻のお風呂に、
うん、
雰囲気が近いっていうか、うん、とかっていうので
結構お風呂もトイレもまともだったですよね、
うん
うん、
結構大変だと思うんですけど、普通のユニットパスを使わないとこが研鑽だし、
あれ普通のユニットパスじゃないんですか、
うん、タイル張りだったんで、
あタイル張りだったですね、
うん、全然違うんじゃないかな、
うんうん
あとキッチンのところが、うん、そのダイニングそのポーチ入ってダイニングがあってっていうのも結構、うん、ああそうなんだって言われないと、うん、この空間はっていうのがよく分かんなかったんですけど、うん、ただキッチンが結構、うん、そのキッチンとこの壁だけが、うん、ステンレスかアルミか分かんないんですけど、
うん、
そこら辺の感覚が、うん、なんだっけ千葉でしたっけ、
ええ、千葉の
クリニックの
そう バスクリなんていうかな銅板を吹いた、これは既成のマンションの内装だけやったっていうか、まあ、だから内側を作り直したわけですけど、うん、それもずば抜けて綺麗だったんですけどね、それのちょっと思わせますね、
うん、あってあとキッチンがこう開閉式になって、閉められるし開けられるしっていうのも、
うん、
個人的にはいいなと思った、うん、階段とかも今まで見た階段の延長線上で、あなんかこう今まで見た集約みたいな感じで、
そう、まあ螺旋階段よく使ってて、
うん、
まあ上り上げする側からすると大変そうだよね。
埼玉のお宅は平屋でした
よ、ね、あれ平屋だったですね、うんうん、あ豊かな空間だから、まあ、平屋っていうのは分かるけども、
う
ん
うね
うん、まあしょうがないんですよね、だから今度の場合それでさらに地下室作ってましたね、うん、あれも本当引っ越しが大変だっていうね、
うん
うん、螺旋でね物を運んでいくっていうとちょっと大変ですよね、
そうですね、う
ん、大きい家具はまあちょっと無理ですよね、
うん、そうですね、
うん、
そう結構でも今回も楽しいオープンハウスで見学ができてよかったな、
まあ事実上は間に合ってなくて、あの壁も、
ね、
ちゃんときちっと仕上がってなくて、うん、業者も入ってたし、未完成の部分たくさんあって、まあ高橋さんもかなり細かいからね、実際的に仕上げとかそういうのだから作業大変だったんだと思うし、それから屋根なんかも斜めの家で、斜めの屋根、普通の三角屋根がついに見えるようにコンクリートを打ってるということなので、工法的にもね、それなりに大変、
すごく狭い敷地で、うん、結構こう境界線の関係上とかでもかなりこう難しい、なんていうのかな、問題がたくさんありそうな土地なんですけど、うん、割りかとこううまく土地を利用してこう広めに見えるような感じに作られているのがすごいなと思いました。結構普通の建て売りであのぐらいの敷地っていうと本当に狭くて、
うん、
どうしてありえないけどっていう感じになりがちなので、そういう意味ではさすがだなっていうか、
うんまあ、彦坂的に言いますと、超一流から6400次元まであって、まあ、現建築、建築、反建築、非建築、無建築、正建築、建築、まあ、だから芸術って言ってもいいんですけど、現芸術、芸術って言って、きちっと全部あるので、全く素晴らしいものだというふうに思いますが、 これも言うと怒られそうですけど、空間の大きさというか、その建築家の心的空間と、それ建築そのものがそうですけど、一種の孤児、彦坂が孤児と言っているような空間でありまして、風もそのものもそうですけど、まあ、言語判定オーダーですけど、公共性って言葉を投げかけると公共性がないんですね。もちろん私住宅ですから、公共性なくていいっていう主張はもちろんできると思いますけども、で、まあ、孤児っていうのを急に言われてみてもね、まあ、彦坂独特のボキャブラリーになっちゃってるので、あんまり人を説得できませんけど、つまり、ピカソとかマティスが、やっぱり孤児という空間です。心的空間で制作しているという指摘があるんですね。ただその場合、印象でもいいんですけど、つまり印象とか、キュービズムとかフォービズムといったときに、そのメンバー全員が孤児ではないんですよ。つまり孤児じゃない人がいて、つまり国民国家の規模の心的空間を持っている人たちもいるんですけど、今度はもうちょっとブログで丁寧にね、説明したいと思いますけど、その人たちがあんまり目立たないんで、孤児の作家が目立ってくる。だから、つまり様式上の問題で言うと、その人の人格構造と芸術っていうのはかなり密接に結びついていて、近代っていうのは孤児の作家が芸術的には突出してくる。つまり、公共性の問題でいうと、近代になると公共性が増えてしまうわけですね。まあ、分かりやすいのは、一番の支配者を選挙で選ぶっていうのがシステムになりますよね。前みたいにこう実力というか暴力というか、それで王様になって、俺は偉いんだって踏んどり返られると、まあ、指摘なわけですけども、権力そのものが姿勢を持ってるわけですけども、それに対して一応選挙しましたっていうね、まあ、選挙制度もいろいろ変化していったら、私性がないわけではないんだけど、そういう手続きを経ていってしまって、それから公共空間が増えていくわけですよね。で、規模が大きくなってきますから、まあ、国民国家っていうのはそういう意味ですね。近代が持つ国民国家っていうのは、例えば共通言語を作りましょうといって、標準の日本語を作るっていう、そういうはだから言語そのものが公共化しちゃうわけじゃないですか。ね、で その前まであった例えば方言というのは、例えば薩摩藩なら薩摩藩の中で薩摩弁を使っているということは公共的な言語だったのに、今度はそれが私性になっちゃう、ドメスティックな言語になってしまって、私化されてしまうじゃないですか。でそういうふうにこう公共性の変貌が起きるわけですよね。その時に、一方で芸術の側で、特にまあ美術かもしれませんけども、その、つまり公共化があれば、その公共からの逸脱というか、孤児化が起きるという、その進歩があれば対価があるとか、そういうふうに、反動というかですね、両面性がありますので、物事には。だからその進歩があれば対価があるというのは原理で、つまりアーティストが公共性をから撤退していくという動きが起きてくるわけですね。それが孤児化なんですけども、でそれはだから近代アートにおいて孤児が突出するということは言えるんですが、実質近代が終わってしまった現在において孤児で作ることがいいかどうかというのは、これはまた別問題なんですね。現在において、しかしそのつまり問題があるというのは、現在において孤児の人が多いということですね。やさらに多いわけです
よ。当たり前か自明化したわけですよね。
まあ、風化して量が増えちゃうわけですね。
はい、
そういう状態の中で、高橋さんにもそういう面があるわけですね。だから僕なんかアーティストだから、高橋さんの建築を見るとすごく綺麗だと思うんだけど、それでなぜ疑問を持つかというと、これだけ綺麗な建築なのになぜもっと高い評価を得ないのかっていう問題があるわけで、その時に高橋健さんと付き合ってると分かりますけど、基本的には、近代建築ですね、つまりコルビジェとかミース・ファンデロとか、そういう人たちの建築を勉強してきた方で、そういうモダン建築のボキャブラリーの内側の中で非常にこうよく考えてらっしゃることなのね。ところが、まあ、だから言い換えると、それはだから僕らで言えばマティスとかピカソとかですね、モディアンとか、そういうものについて詳細に勉強して、その内側で美術を考えるって話になるわけですよ。でだから、まあ、例えば立原明さんの第一詩集、余白のランナーってありますけど、それもピカソが全てやってしまって、ピカソは偉大で、僕たちはそのピカソのやり残したなんていうのは余白の中でしか動けないんだっていうような詩を歌ってるんですよ。それがその余白のランナーっていう 題なんですけど、僕からするとそれは全くね、全然話が違うと思うわけです。まあ、ピカソってそんなに偉大じゃないんですね。うん。偉大に見えるだけですね。ピカソ自体は大したことなくて、ピカソは特に晩年ひどいですから、あれもプラズマ化してるっていう意味ではすごいとは言えますけども、
あのピカソがだけがそんなに偉大ではないです。人類史の中で偉大なアーティストをこう見てったときに、ピカソっていうのは晩年落ちますから、うん、決してその人類史の中で見るアーティストの中で最高のレベルというものではないです。うん、だし実情の問題で言うと、ピカソはマティスとかですね、クレーに対して怯えを持ってるんですね。うん、つまり作家同士の競争っていうか、あれがありますから、あの普通社会的に見ればクレーの方があのマティスよりも小さい作家であるはずなんですけども、ピカソがつまりそういう恐怖心を持つというのは、まあ、この間の展覧会でもそのことはよく出てましたけども、クレーは非常に学問的に制作してるわけですよね。そういうことはマティスにも言えるんですよね。まあ、非常に誠実に作品展開してるんですね。ピカソに誠実さがないわけではないですけど、キュービズムの前半に関して僕大変誠実だと思いますけども、ある段階からですね、ちょっと、まあ、変わっていくんですよね、マティス、あ、ピカソ自体は。ピカソはここ人格的に問題があるというのは、ピカソの、お孫さんが書いた本で、これはフジエラリミさんが翻訳なさったんですが、非常にくだらない男だということをよく孫娘からは痛烈な批判があるわけですよね。でそういう総合的に見たときに、ピカソがそれほどすごくないっていう問題があって、つまりピカソや、まあ、簡単に言えばピカソやマティスもそうですけど、ピカソやマティスだけ勉強して、今僕たちの美術っていうのは作り得ない状態があるんですよね。だからそういう意味で根本的に変わった。なぜ変わったかというと、マティスもピカソもコンピューターやってないですね。携帯もやってないですね。うん、だから携帯もコンピューターもやらない人間って今就職できないですからね。うん、だから彼らが持ってる認識の限界っていうのは明らかにあるわけですよ。僕たちはその外にいますから、つまり、はい。だから、うん、まあ、そういう意味で、その近代の内側だけで、トルビジェやミス・ファンデロの内側だけで、果たして、その、今日的な建築がなし得るのかっていうような、まあ、それはかなりだから、自主的な枠組みで言ってるわけですけど、そういう疑問はあるわけね。
まあ、それが、やっぱり、まあ、ここで短いしてもしょうがないけど、その、平安神社を現代人が。
それはどうでもいいんですけど、てか、私としてはね、やっぱりその摂津さんがいて、うん、で、どういう家に住みたいかっていうのを、その、か、なんていうのかな、聞いていく中でね、
うん、
その鶴巻の家を見せたりとか、そういうことをしていって、この家の、その、構想が練られて、あとはその法律的な問題をどういうふうに抜けていくかっていうことで建てられているわけで、
いや僕はやっぱりね、この家はね、あの、いや僕高く評価しますけども、全然評価しますよ。ただ問題点を感じるのは、まず三角屋根にしたってことですね。でこれはだから高橋健さんだけではないので、今流行として三角屋根にするという問題があるわけです。それは何なのかっていうことですよね。ね、でまあ、今もう時間になったので、坂田さん帰らないといけないんですけど、出ないといけない、1時ですから。
まあ、でも、その三角屋根にチャレンジしたかったっておっしゃってましたよね。
うん、まあ、それだけど、時代の風潮でもあるわけですよね、はい。で、風潮に乗っちゃいけないと思わないです。建築家は非常に流行に敏感なものであって、結構くるくると流行に乗ってきますよね、あの、そういうものだと思います。だからそれは高橋さんが特に無節操だっていうものではなくて、建築家自体がまあファッション的なんですよね、建築っていうもの自体がね、だから それは別にそうだと思いますけど、あのしかしそのことが何なのかっていうことの問題があるわけですよ。つまり一回分離派建築っていうのは三角屋根を排除して、ですぐにそれをもう一回 復興させるっていうんで、いわゆる景観様式って言われた時代があるんですね。例えば今東京国立博物館っていうのは景観様式です。上に伝統建築の三角屋根乗っけちゃってるわけですね。でそれに対して今あるその三角屋根の復興っていうのは、今度は高橋健さんの場合でもそうだけど、いわゆる三角屋根を乗っけてるわけじゃないですよね、コンクリートで三角屋根。でああいうことは何なのかっていうと、さっきあの、仏教の問題で、糸崎さんと話してたように、仏教っていうのは厳密に偶像崇拝を禁止して成立するのに、ね、400年ぐらい経つと仏像っていう形で偶像崇拝が戻ってきちゃうんです ね。でキリスト教もそうなんです。宗教の教義としては厳密に あらゆる偶像を否定しています。ところがそれがキリストの像とかマリア様の像とか、そういう形で偶像が復活してしまうんですね。 で、その復活っていうことと、もともとの競技っていうのは別のことなんです。だから言い換えると、高橋健さんが学んできたモダニズム建築っていうのは、厳密に三角屋根は排除してるんです。それがいつの日か戻ってくるわけです。それが今そういう時代だっていうことです。ね。うん。で、そういうことに対して、まあだからそういう事態なんだということを言ってるわけです。まあだから、まあそういうことを、だからどういうふうに考えるのかっていう、だからモダニズム建築だったら実は6400次元まではないんですね、うん、本当は超一流から50で止めてる、うん、でそうするともっと簡単に言うと清潔な、そのまあ、コルビュジエとかミースみたいな建築、まあミースでいいですけど、ミース的な建築が建つはずなのね。でそれがまあ、かなり複雑で、だからモダニズム建築っていうふうには言えないよ。
個人住宅でモダニズムやりすぎると、生活しにくいと。
そうそうそう。いやいや、そうよ。だからそういう話になるでしょ。モダニズムってやっぱり個人が具体的に生活するようなものを切り捨てちゃってる部分があるので、だからそういうもちろん複雑な事情の中で出てきてるので。
まあ、でもそういう意味で言うと、その初期仏教も、うん、その生活のことは考えてないですよね。
もちろん初期仏教っていうのは完全に出家ですからね。
そうですよね。
うん。で、セックスしちゃいけないし、肉も食べちゃいけないし、
ね、
全く人間の、それでしかも、こじきですからね、全部、お布施で賄おうっていう、まあ、ひどいもんですよね。
それがなんで寺とか墓とか作るようになるのか、言い訳がわからないん
ですけど。わからないですよね。うん。
そう。
まあ、でもこの狭さの中にトイレ2個入れて、
うん、
でダイニングが入って、
うん、
寝室もちゃんとしっかり取って、
うん、
でスタディールームまであって子供部屋を押さえて全部こう入れたいものを全部入れていくわけじゃないですか、
うん、
でホールも結構ね、玄関ホールもかなり広めに見えるように取ってあるし、
うん、
で駐車場も入ってってい
うのは、
もうかなりパーフェクト
です。パーフェクトですよ。よく考えていて、ただ僕が言ってるのは、そのことと三角屋根は実は別のことで、三角屋根を入れてくる、しかもその伝統的に屋根を乗っけんじゃなくて、コンクリートで打って、なんでそんな面倒くさいことやるのかって問題があるでしょ。だからそういうことは違うことだって言ってるわけ。だからそれがいけないとかいいとか言ってるんじゃないですよ。まさにそういうことが今流行になってるのは、だから仏像を作られて仏教が成立するような時代になってきちゃってるということを言ってるわけですね。
それはだからこの前 の、 その東京カテドラルも同じで、聖書見たら読むと、実際読むとあんな立派な教会を作れても何とも書いてないですよね。
そうですね、
うん、それがああいうものができてくるわけですよね。
そうです、うんうん、だからまあそういうふうにこう世の中が変わっていくと、その最初に成立させる原理だけど、初めに全てありきで、最初の原理を、きちっと見ないと、後から見ると仏教は仏像を崇拝する偶像崇拝の呪術だって見えるわけですよ。で、呪術行為たくさんやるわけですね。つまりいわゆる密教系ですけど、ね、それが仏教だと思うわけですよ。それは違うんですね。仏教じゃないです。うん、だからその見分けがつかないと、宗教が分かったとか分かんないとかっていう話も全然まずいわけですよね。だから、その元々の分離派建築というのは、
うん
うん、形式的には三角屋根はやらないんです。ああやってコンクリートで三角屋根やっちゃうと、別に、まあ今はたくさんやられてるから、まあ大したことないっちゃ大したことない。つまり技術開発されてるから、経験も蓄積されてるから大したことないって言えますけども、それから水はけで言えば別に合理性がないわけではないのでいいんだけども、ただそのモダニズム建築っていうのからは変貌が起きてるっていうか、本来のモダニズム建築っていうのは、うん、もうちょっと違う思考形態があったわけ
です、ね。まあそれはそこが抜けるっていう話ですよね。
そう、
そこが抜ける。
うんうん。
仏教のそこが抜けると仏像になるのか。
うん。うん、そう。だからそれはさらに大乗仏教が出てくるんで、はい、それをだからそれを仏教だと思うっていうのは違うって言ってるわけです、
はいはい、
うん、だから仏教ってもっとそういう意味で言うと、まあ、関連的なわけですよね、本来の仏教そのものは ね、
ね、
うん、はい、とりあえず時間になりましたので、はい、坂田さん、うん、お疲れ様でした。これからお仕事で大変ですけど、はい、第2部終わりたいと思います。はい、はい。